西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井たか子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2014年から始まりました西宮徹底解剖、丸10年を迎えるこの3月、今日で最終日ということで終わってしまうことになってしまいました。そこで2月と3月はファイナル企画として、これまでたくさん出演していただいたゲストティーチャーの皆さんを週替わりでお招きして、思い出話に花を咲かせてまいりました。さあ、そしていよいよ泣いても笑っても今日最終回でございます。ファイナル8週、すべての出演者のお名前を書いて送ってくださった方の中から抽選でお二人の方にクオカード3000円分をプレゼントいたします。生放送ですのでね、まだ間に合いますので、どんどんご応募の方もまだまだお待ちしております。さあ、そしてこのお二方への質問もあればどうぞお寄せください。今日はゲストティーチャーとして西宮市立郷土資料館前館長の合田重信さんと現館長の氷谷和子さん、お二人をお迎えしています。本当に長い間お世話になりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
なんとですね、郷土資料館さんの出演歴26回を数えるという、なんかもうすごい歴史ですよね。
はい、そんなに出たのかなと思ってるんですけど。
しかも郷田さんは栄えある初回2014年の4月にご出演いただいてるんですよ。
はい、今回出演のご依頼いただいて、はい、ようやく思い出しました。忘れてました。
何のお話をしていただこうかなということでね、はい、いろいろご相談をさせていただいたら、じゃあこれがいいやないかとくださったテーマが街道、
そうでした、
道でしたよね。はい、まあ、このね、番組の道筋を作ってくださった、そんな郷田さんなんですけれども、館長はいつまでなさってらしたんでしたっけ？
2020年の3月かな、はい、までだったと思いますね。なのでちょうど、まあ、半分ぐらいになりますか、
はい
はい、この番組の半分ぐらい関わらせていただいたということになります。
ね、いろんな回に、はい、まあね、お一人で、それからいろんな方とご一緒にということのご出演もありまして、はい、もうね、郷田さんの人気たるやすごいんですよ。もうやっぱり、もうめちゃめちゃ何でももう面白いし、もう興味をかき立てるような本当にアプローチをしてくださるんで、もう郷田さんで何でもいいから話を聞きたいというこれがすごいところでございます。ま
あ、なんとかなるかなとは僕も思って言ってましたんですけども、それはもう上手にお話引き出していただいたからということにつけると思います。
でも本当にもう何を振っても大丈夫という点でね、もう本当になんか気持ちもリラックスしてご一緒に番組をさせていただきました。
いやいや、まあ、そう見えるだけだと思います。
いやいや、そんなことないです。でその後の館長をね、引き受けられたのが氷谷さんでございまして、
お世話になっております。
本当にお世話になっております。それからこれからまた新しい番組でもいろいろとお世話になる、はい、もちろん郷田さんにもお世話になりたいと思ってるんですけれどもね、また引き続きよろしくお願いしますというところなんですが、でもやっぱり本当にまあ展示を見ていただくっていうのが、まあ、郷土資料館さんとしては、はい、まあ、一番の
お
仕事なんでしょうけれども、はい、それをここが面白いよとか、こういう思いで来てほしいみたいなことをですね、このラジオで伝えていただけるっていうのはすごくやっぱりなんか展示に対してのこう思いもね、それこう書き立てられましたし、
そうですか、どう言いますかね、やっぱり展示という見るものをお話でお伝えするというのがうまくできたかなという、まあ、それはずっと思ってましたですね。
いやいやいや、でもだから、郷田さんのお話を聞いて行きましたとかね、京谷さんに教えてもらったからみたいなね、うん、お便りも随分いっぱいいただきましたし。
そうだと、本当に、はい、良かったんですけどね、それ。
今回もですね、いろんな方から思い出を語っていただいておりましてですね、まずは、ホルルンさんでございます。西宮市の方なんですが、ちゃんとクイズの答え、全部バシッと書いてくださってますね。はい。はい、第1回から第8回まで、ずらりとお名前を並べさせていただくと、それぞれの放送回が蘇りますね。なのですが、私は引っ越してきました。途中参加組です。ちょうど桜の季節を迎える頃で、番組でおすすめのお花見の場所を質問したところ、小清水浄水場を教えていただいたことを思い出します。もうちょうどでも今もね、桜の季節が巡ってきましたから、ねえ、小清水そろそろ、まだちょっと、つぼみ方そうですけど ね、はい、今年もねぜひいいお花見に行っていただきたいと思いますが、おすすめのだけあって素晴らしい桜並木に感動できただけでなく、その場でクイズに答えてミヤタンの可愛いグッズまでゲットして帰れてルンルン気分でした。小清水浄水場でクイズ大会をやってたんですね。もうすぐやってくる桜の季節とともに、また新しく始まる、再発見、この番組も大いに楽しみにさせていただきますといただきました。ありがとうございます。それからこちら、ラジオネームビーフ、まだ東京単身赴任中さんでございます。西宮徹底解剖が終わってしまうのは残念ですが、およそ120テーマも取り上げてこられたのはこれからの財産になりますね。アーカイブはずっと残してほしいです。次の西宮再発見も楽しみにしています。帰宅時間にリアルタイムで聞ける時間帯ですので、ね、ということで、まだ東京単身赴任中ですので、アプリで聞かせてもらいます。ということで、そうですか。まだまだ東京で頑張っておられるんですね。今度は、金曜日の夕方6時から45分間の番組ということで、京谷さん、ちょっと長くなりますから、今度は45分間ということで、ね、またよろしくお願いしたいと思います。はい、きっとリアルタイムで聞いてくださる方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。さあ、そしてラジオネーム、はるさん、いただきました。増井さん、スタッフの皆さん、ゲストの郷田さん、京谷さん、こんばんは、ということで、本当にこんばんはです。2014年の4月から始まった西宮徹底解剖ですが、今回の放送で最終回を迎えるそうですね。丸10年に及ぶ放送ですね。って、そうなんです。長い間の放送お疲れ様でした。ありがとうございます。西宮市は甲子園球場のある町として全国的に知名度が高いですが、それ以外の部分では知らないことが多かったです。西宮市のあれやこれやについてゲストティーチャーが教えてくれるこの番組は、知的好奇心や知的興味が満たされるのですごく面白かったです。歴史や文化に興味があるのですごく面白かったです。かっこって書いてくださってるんですが、西宮市の様々な魅力について丁寧な放送を続けてくださったことに厚く御礼を申し上げます。10年に及ぶ放送ありがとうございました。本当にね、ありがとうございました。はるさんは県外からね、いただいてるんですが、追伸でですね、今回のゲストである郷田さんは2014年4月に放送された初回放送である西宮街道今昔にゲストティーチャーとして出演されていますね。郷田さんで始まった番組が郷田さんで終わるというのもこの番組らしさかなと思いますって。そうなんですよ。
もう完全にバレてますね。
実はこの番組のね、担当者がね、もう絶対郷田さんでスタートしたんだから郷田さんで最後を締めたいっていうことで、今日ものすごいお忙しいのに無理言って来ていただいたんですが、そして京谷さんは2015年5月の放送が最初のご出演ではないかと思います。
すごいですね。
と書いてくださっててるんですが、実はこうなんか振り返っていただくと7月だったんですかね。
そうみたいですね。
うん、はい、この時の7月はですね、阪神沿線の文化110年 ということで、
そうですね、ちょうどオーラさんと同じ時に初登場しておりますね。
いろんな博物館だったりがこうリレー形式で、
そうですそうです、
はい、で、その全部コーディネートをしてくださったのが郷田さんでしたよね。
そうでしたね、だったと思います。
はい、で、館長だった郷田さんが勇退されて、学芸員だった氷谷さんが館長についてらっしゃる。月日が経つのは本当に早いものですよねって、うん、そうですよね、
本当そうですね。
でもやっぱりバトンタッチされた時には、はい、なんかいろいろと思いがおありでした。
いや、そうですね、でも今日も郷田さんがいるので、なんかすごくやっぱ安心をして、生放送ですけど、はい、未だにちょっとやっぱり、甘えてるのかなと思いますけれども。
うまいこと言いますね、なんかね
どうでございますか、バトンタッチした側としては郷田さんは。
いや、バトンタッチしたという気持ちはあまりなくて、どう言いますかね、番組というこう入れ物を用意していただいて、そこに私が順番に出ていって、いなくなったから次氷谷さんだよという、それぐらいの感覚でしたですね。あまりバトンを渡すという感じは持ってなかったです。
あ、そうなんですか、はい。なんかだからこうね、本当にさりげなく次へ次へってつながっていくって、だからそれがいいのかもしれませんね。
ですよね、だと思います、
気がついたら、あれ、郷田さんから氷谷さんにバトンタッチされてたんだ、はい、みたいな、ね、またこうそのバトンが氷谷さんから次はどなたに渡されるのかなみたいなのも楽しみだったりしますしね、
うんうん、そうですね、出演履歴を見てると、すでにこう何人か、私がこう出演してってお願いして出てもらったのが結構あるなと思いながら、はい、見てました
いろいろとね、はい、思い出の回も終わりだと思いますが、はい、なんかここは印象に残ってるみたいなところってありますか。
いや、でも多分一番最初のやっぱり文化110年の時が
そうですね、
印象に残ってると思います。
先もおっしゃったように、はい、館の、何館かのリレーでというのが非常にやっぱり面白かったように思いますね、
はい、ねえ、やっぱり阪神館モダニズムの色をね、こういろいろと残しながら、はい、いろんな意味でその、この辺りっていうのは、独自の文化を持ってますもんね、はい、それぞれが、
はい、で、非常にこう凝縮力のある企画でしたので、これはもう展覧会もそうでしたし、この番組もそうだったんですけども、なので出させていただく方もすごくこう、ノリがいい感じで出させてもらったような、記憶があるんですけどね。展覧会やるときにはその準備がものすごく手間がかかりまして、これ大変だったんです、はい、これはもう隣に氷谷さんがいるのでよくお分かりだと思うんですが、氷谷さんとか、当時大谷記念美術館の森田さんとか、
はい、
もう本当に大変だったんですが、それがこううまくできたので、この番組も非常に よくこう言いますかね、回ったと言いますかね、そういう話ができたなというふうに思ってます。
あ、そうですか、はい、ね、それぞれの会に思い入れをお持ちだと思いますけど、ね、やっぱり印象に残ってるっていうのは、はい、だからそう最初っていうのもあったかもしれませんよね、最初にラジオにお出になったっていう
か。そうです ね、はい、ね、でもやっぱり皆さんと一緒にこう、同じ学芸員の仲間として出れたっていう感じもあったので、すごくここ
ワイワイという感じがありましたね。
そうですね、ワイワイと楽しかったですよね、
はいはい、これが本当に電車の阪神の110年だったんで、つながってるっていうのが、
そうでしたね、乗り継いで、阪神電車乗り継いで行ったら全部のところが行けるみたいな。
ここに4人座ってましたもんね、だってね。
そうですし、広報の時に本当に電車の連なって写真を撮って、
広報写真もなんかそんなありましたね電車ごっこみたいなことやりましたけど、
電車ごっこ、いい大人がずらっと並んで、
やりました、やりました。
いや、そういうアイデアをこう出していって、はい、ね、どううまく伝えていくかとか、楽しんでもらうかみたいなのもね、大変だったと思いますけど、楽しかったんでしょうね。
そうですね、いや、今本当にここのスタジオで放送した時のこう光景を思い出しましたね。ちょっとフラッシュバックしてみました。
お、はい、さあ、ですね、お久しぶりの甘辛シャンさんからもいただきまして知る喜びを10年間たっぷり教えていただきました。すべての先生方のお相手役を務められた増井さんは門前の小僧じゃないけど、西宮のことなら何でもお任せあれの校長先生ではありませんかって
面白い
ね。いやいやいや、そうですよね、いろいろ教えていただきました。でもなんか 半分ぐらい忘れてたりしてまたアーカイブ聞くとあそうやったみたいなこともあったりするんですがね、4月からの西宮再発見も楽しみです。はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。氷谷先生はもちろんのこと、合田先生の耳に心地いい語り口も聞けますようにって。
あら、これは困りましたね
何困ってらっしゃるんですか。
いやこれ皆さんそうだと思うんですけど、はい、自分の声というのはあまりいい声だと思ってる人っていないと思うんですよ。
あ、
いや、まあ、それはまあプロの方は違いますけど、
ね、いやいやでもそうですよ。あれ、これ自分の声かななんて録音されたものとか
思いますでしょ、
はい、聞くと思います。
すごく自分の声を聞くのが嫌な方ですので、まあ、こういうこうお褒めをいただいたの実は人生で初めてなんです、
じゃあもう登場していただかなくちゃね。
そうなんですか。
もう氷谷さんは最初の回、はい、4月の5日にも登場していただくことが決まってるんですが、はい、合田さんはですね、はい、そうですよね、第4週はね、いろんな方に、はい、1週から3週まではほぼ決まってるんです、
はい、
で4週目はいろんな方をこうその時々の時の人みたいな方をお招きしたいな
さすが生放送ですね今初めて聞きましたよ
その4週目にいろいろとオファーを出させていただこうかなと考えておりますのでその説は耳に心地いい語り口で
いや生放送でこれ言われるとちょっと逃げれないですよね。
まあ、マカラシャンさんありがとうございます本当に
信じられない
な、ね、なんか背中を押していただいたみたいですなんかねともすればちょっといやいやもう僕はみたいな感じだったんですがよかったでも先生としてねいろいろ大学で教えられたりとか、
ね、
お話しなさることはもう本当に
それはもうずっとさせていただいてます、う
ん、ねえ、
は
い、それに、まあ、本当にそのいわゆる学芸員の方なんかもね皆さんその研究とかもそういうこともですけどミュージアムトークで皆さんとお話をするっていうような機会も、はい、ね、たくさん設けてらっしゃいますし、はい、そのなんていうかこう触れ合いの中で、はい、こういろんなことをもっともっと伝えていきたいみたいなことはあるんじゃないんでしょうかね。
それはありますよね。いかにそのどう言いますかね、聞いていただく方の、まあ、心をつかむと言いますかね、ぐっとつかん で自分の言いたいことを聞いてねという、 これができないとやっぱり学芸員はできないと思うんですね。こう黙っててはやっぱり相手に伝わらないので、まずお話しして、で文字を書いて読んでいただいて、で展示を見ていただいて、いろんなこうアピールをしていく中で自分たちの考えていることが伝わってくるので、まずはお話しできないとダメだと思うんですよね。そのまあいい訓練になりました。
あ、そうなんですか、はい、まさにね言葉に乗せてラジオで喋るっていうのは、はい、ね、本当にそのどんな展示物なのかみたいなことを言葉で話すとかっていうのは結構難しいと思いますけれども、はいはい、でもその言葉の端々にね魅力がこういろいろと隠れてて、あ、それを踏まえて現物を見たらおお、このことかみたいなことをよりよくね分かっていただけるか
な、はい、でお話しするときには、うん、本当に勉強していないと相手にお話しすることができませんので、はい、学芸の勉強になるんですよ、はい、ですのでこの番組でも私だけではなくて、はい、西宮市立郷土資料館の学芸のみんなにやっぱり出てもらってということを心がけましたですね、
はい、なんかそのためにまたね、はい、知識をもっともっとブラッシュアップしなきゃいけないとか、うん、はい、忘れてないかなってチェックしなきゃいけないとか大変なことも多分終わりだったと思うんですよね皆さん。
そうですね、でもやはり先ほど今合田さんがおっしゃったみたいに、
うん、
やっぱり勉強になりますし、うん、ここで放送しようと思うとやっぱり皆さん事前に一生懸命資料を作った上で臨むっていうような形で対応させていただいたと思いますので、うん、本当にいい勉強になりますし、やっぱり何よりやっぱり郷土資料館を知ってもらう本当にいい機会としてこの場をセッティングしていただいてありがたいなと思いながら出演させていただいてたと思います、
うん、そうですよね、はい、でまた確かね天からしゃんさんって、はい、展示にご協力をいただいたんじゃなかったでしたっけ。
確かその砂取りの具という西尾学芸員が当時の、はい、漁労用具がちょうど指定になってその時、はい、いや指定になった年かなに展示をさせていただいた時の放送で
多分、ね、2019年の6月ですよ。
そうですね、
はい、はい、
がまだちょっとコロナになる前ですよね。その時ですかね。それで、まあ、たくさんのね、魚類用具、266点かな、
はい、
指定になっていて、それで、まあ、展示をさせていただいたんですけども、まあ、その、おじい様かなんかですかね、うん、なんかご番組を聞いてくださった後に、お写真をいただいたような記憶が、うん、はい、ありますね。
西宮の浜で当時はいりこ、じゃことかを取ったりとか、それを干したりとか、なんかすごくこうね、そういう漁業が行われてた、はい、その当時のおじいちゃまのさ、お写真でしたっけね、
はい、
なんかを送ってくださったんですよね、あれ。
そうですね、
うん、はい、でその後あの写真を京都資料館で展示なさったんですか。
そうですね、はいはい、まあ、その時の資料そのものも、うん、まあ、ある漁師さんから結構まとまっていただいた資料を、展示させていただいたので、うん、その資料とその写真がちょうどよくあって、うん、
はい
はい、いい展示だったと思います、
ね、
はい、
だからそうやってご縁がつながるっていうようなこともあるし、うん、それはやっぱり本当に京都ならではの、
そうです
ね、ずっと長い間お住まいだったその町の何かをやっぱり残していきたいという思いが、はい、そういうふうにつながっていくって素晴らしいことですよね。
そうですね。でそういうふうにこう、まあ、伝わってきたものを自分も伝えたいというふうに思う方を一人でも増やしていくというのも、これ西宮市立郷土資料館の仕事の一つなんですね。非常に大事な仕事なんです。
そうですね、はい、多分本当に年々そういった昔の西宮の姿をご存知の方がまあね、亡くなられたりして、うん、そうですよね、そういう記憶がどんどん失われていってしまうわけですけれども、はい、それをどういう形で残していくかっていうのは、はい、本当に大きな課題ですもんね。
そうですね。で記憶というのは人々の間に残るんですけれども、うん、それをとどめるのが記録なんですよね。なので歴史を勉強するときには記憶と記録というこの2つで勉強していくというのは大事なんですね、
はい、記録と記憶、はい、どちらも
大事、
とっても大事、
はい、
はあ、でもその本当に記憶を残していくのも大変ですし、記録を残していくっていうのもこれも大変な作業ですよね。細かい、はい、
それの専門家が学園ということになります。
本当に細かいことをすごいこう積み重ねていくという大変な作業を伴う、まあ、お仕事ということですよね。
そうですね。いろんな歴史的なことをただ単にそのずらずらと書くだけではなくて、うん、それに一定の価値付けをしながら学園が評価をしてそれを記録に留めていくという作業をずっと毎日やってるということなんです、
はい。いやいやいや、本当になんか普通のなんかことが、これがどういう意味を持つのかみたいなことをね、はい、本当に高松町の はい、田んぼの足跡の話を小田さんに伺った時にものすごく印象的だったんですけど、
はい、
子供と大人の足跡がそのまま、
よく覚えてらっしゃいますね。
残ってるって、そう、どの辺やろうとか思って思わず見に行こうと思いました。はいはい、だからそういうことが、はい、ただただね、その時代の人たちはそこをただ歩いただけなんでしょうけれども、それがやっぱり後の時代にすごいいろんな意味を持ってくる、
ね、
ここに何があったとかっていうことにもなるという、
はい、でそれでよく覚えてらっしゃったと思うんですけれども、その覚えてらっしゃるようにこちらが多少脚色をしながらお伝えするのが大事なんです。
そうなんですよ、はい、ね、すごいああいう風にドラマティックに子供の手を引いてね、多分ねお父さんかなんかがねっておっしゃって、
よく覚えてますね、
いただくとやっぱりそれがもう映像となってなんか残ってる。
そうですか、いやそれはありがたいですね、
いやいや、はい、本当にそういう意味で本当にお世話になりました。でまだこれで終わりではなく、
はい、
そういった思い出をもっともっとこう皆さんに増やしていただきたいですし、西宮っていう町をね本当にいっぱい好きになっていただきたいですし、
そうですね、
今度は西宮再発見、しかもその再というの、はい、彩りという字を当てましたので、はい、郷田さんにいっぱい彩っていただこうかなと。
いやもう生放送怖いですね本当に。
ね、小谷さんもね、はい、本当にやっぱりそういう意味では、はい、郷田さん頼りにしてらっしゃる部分もいっぱいありますね。いや、
それはもうもちろんだ、うん、まあ、もちろん館長でもあるし学芸員としての大先輩でもありますので、はい、うん、はい、 もうあの心強いなと今思っておりますちょっとお困りな顔もしてますけども
ぜひまたあのペアででもね、登場していただく回もあっても面白いんじゃないかななんて思いますし、
もうぜひペアでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さあということで、全登場してくださった先生方のお名前を書いて8種すべてのお名前を書いていただいた方の中から、正解の方抽選でお二人にクオカード3000円分のプレゼントということなんですが、2月5日は川内篤郎先生でした。12日は森田正樹先生、19日は福島明先生、26日は藤原孝之先生、そして3月4日は大浦和也先生、そして11日は西尾芳美先生、18日は丸山武夫先生、そして今日が合田重信先生と氷谷和子先生と、この答え全部書いてくださった方の中から、さあお二人の方に、3000円分のクオカードのプレゼントでございます。さあ当選者発表です。さあそれではお一人ずつ、どなたにっていうことの発表をお願いしたいと思います、はいはい、ではまずは郷田さんから、
はい、お一人目は甘辛シャンさんです。
はい、ありがとうございます、はい、甘辛シャンさん。そして氷谷先生、
はい、もう一方は、ホルルンさん。
ホルルンさん、はい、おめでとうございます。以上お二方に、3000円分のクオカードをプレゼントさせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。さあということでね、いよいよ残り時間も少なくなってきましたが、はい、西宮徹底解剖っていうこのタイトルも、うん、もうね、なんかすごい徹底的に解剖するんですね、すごいですねとか言っていただいたんですが、なんかいろいろお知恵をいただいたみたいで、
はい、いやいやいや、もう一緒に相談させていただいて、うん、まあ、それが本当楽しかったですね、はいはい、事前相談が一番楽しいという感じでした
今回は事前相談あんまりなく、もう西宮再発見というタイトルに変わりましたが、今日はいろいろと、ね、事前申し込みなく出演の依頼をさせていただきましたので、はい、またよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
氷谷さんもね、はい、やっぱりその展示とリンクさせたいろんなね、はいはい、紹介をこの番組でしていただいて、はい、ね、はい、うん、やっぱり展示をご覧になって番組を聞いてくださった方とか、はい、これを聞いてまた展示のお出かけになった方とか、はいはい、ね、いろいろそういう意味ではこうミックスして、はい、メディアミックスみたいな感じですかね。
そうですね、はい、で、これまではずっと企画展を一生懸命この番組でご紹介させていただいたんですけども、はい、次の再発見ではちょっと常設展示をちょっとゆっくり掘り下げていければなと考えています。
なるほどね、常設展示っていつもあるからっていうイメージですけれども、本当にその中にキラッと光るものがいっぱいね、散りばめられてるんですよね。
そうですね、はい、うん、開館の時にこう決められたコンセプトに基づいて、うん、まあ、一応展示が並んでますので、はい、それの部分のこういうところをやはり展示室で見ていただきたいっていうところをちょっと細かく、うん、ちょっと学芸員がここを見てほしいんだよっていうところ辺をちょっとこうこすぐるような形に番組できたらいいなというふうに今思っています。
一つのものをご紹介いただく時にもね、どの角度から見るか喋、はい、るかってことで随分変わってきますもんね、
はい、なので、はい、うちの多彩な学芸員がそれぞれの目線でお話をさせていただこうというふうに思っているので、
はい、楽しみにしております、はい、さあ第1回はですね、4月の5日の金曜日、はい、この日からスタートということで、この日は氷谷先生に、
はいはい、第1回目
いただくということで、はい、ぜひ楽しみにしております、
はい、よろしくお願いいたします。
そして郷田さんにもね、ぜひぜひちょこちょこ出てきていただきたいということで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。頑張りました。今日のゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館前館長の郷田、重信さんと現館長の氷谷和子さんのお二人でございました。次回はじゃあ4月5日午後6時西宮再発見でまたお耳にかかりたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。では本当にありがとうございました。